はい、では今回のワインコーラーニング講座始めていきたいと思います。お願いいたします。さあ、もうほぼ後半です。今日はもうその他ヨーロッパというもう大きな、くくりになりますね。次回でヨーロッパの2があって、それでもうほぼヨーロッパ終わりです。ちょっと追記はありますし、教本の修正、ちょっとまだあれですが、とかで、復習講座みたいなのもあるかもしれないですが、一応それで終わります。で、あと、それ終わればですね、アメリカとか、ニューワールド系、南アフリカとか、その系の大陸系行って、あとは日本と、ワインに関する、その、サービスに関する法律とか、税金とか、そういった話して終わりです。なので、もう5分の3以上は来ているかな。3分の2は来ていると、思っていただいて大丈夫です。QR ですね。今日と来週というか次回やる、ヨーロッパに関しては、もうサクサクいきます。で、覚えることは正直多いです。で、今の時期、追加で覚えるの大変かもしれないですが、この、なんていうんですかね。一つの国に対する量はかなり少ないので、なので、出るとこがもう限られています。なので、絶対落とさないように、ちょっと心が腐る時期ではありますが、しっかり覚えていきましょう。その中でも、ちょっとハンガリーは気持ち多いですが、頑張りましょう。はい、早速。では、ハンガリーですね。ハンガリーは大陸性気候で、白ワインが生産量の約70%を占めます。世界三大貴腐ワインの一つ、トカイワインが有名で、これはルイ14世が王のワインであり、ワインの王であると、称賛しています。他2つは、ドイツと、もう1つ、あれ、ディケですね。トータルになりますね。ハンガリーのワインは基本的に産地名プラスブドウ品種で、表示されています。白ワインやロゼワインのソーダではフルッチという飲み方が有名です。ハンガリーはやっぱり、このトカイワインですね、甘いワインが有名です。ハンガリーのフォアグラが有名なんですけど、フォアグラと、このトカイワインを合わすんですね。そこにちょっとリンゴのコンポートとか、最近だと梅干しとか合わせてありましたね。美味しいですね。はい、主要ブドウ品種。白ブドウはビアンカ、フルミント、スルケバラート。フルミントっていうのが、トカイワインの品種です。フルミントから甘口の、白ワインが作られていますが、このフルミント辛口もあります。辛口のフルミントは本当にこうミントっぽい、ちょっとハーブっぽい香りがしますね。あとはビアンカは白ブドウの生産量1、スルケバラート、これはピノグリです。黒ブドウはケークフランシュ、ケークフランコ種とカダルカですね。ケークフランコ種は別名ブラウフレンキッシュでありまして、生産量が白黒合わせて1位です。カダルカは、レンベルガーの別名ですね。レーベン。ハンガリーのワイン法、PDO、PGI、FN です。PDO が、フランスでいう AOP、PGI がフランスでいう IGP ですね。FN は地理的表示なしワインのことを指します。で、OEM と OFJ は何ぞやというと、OEM、ハンガリーの言語で言うと OEM ですね。共通語、英語で言うと PDO になりますが、言語で言うと OEM。PGI は言語で言うと OFJ です。はい。ハンガリーの主要ワイン産地は大きく6つに分かれ、さらに20の生産地、生産指定地域に分かれます。まずは1つの地方、トカイ地方、トカイまんまですね。スロバキアとウクライナに隣接し、トカイワインを生産する地域です。トカイワインの品種は先ほど言いました、フルミント。2013年にワイン法が改正され、現在以下の区分となっています。大きく分けて、サモロドニ、アスー、その他とありますね。で、サモロドニは、さらに辛口と甘口で分かります。サラーズとエーデスですね。エーデシュ。サラッと辛口、エーデシュ、甘口。残糖分は1リットルに対してサラーズは9以下。エーデシュは45以上。改めてですが、残糖分ですね。1リットルに対する数字が大きい方がもちろん甘くありますね。糖分ですからね。熟成期間はサモロドニに関しては2年。アスーは、アスーとアスーエッセンシアと分かれます。普通のアスーは糖分120、これでも十分甘いです。樽熟、は、1年、1.5年です。なので、18ヶ月ですね。教本とかでは18ヶ月って書いてるかもしれないですが、ここは年に合わせて私はこれ1.5年って書いてます。エッセンシア、これが、三大ですね。三大貴腐ワインの一つですね。 これは450もあります。桁違いですね。で、その他はマースラーシュとフォルティダーシュ、まあ、ここら辺をさらっと見とくぐらいですね。で、まあ、これ2013年にワイン法改正されましたとあります。実際にですね、私が受けてた時とかは、ここにまだもっとありました。2プット2酒とか3プット2酒とか4プット2酒とか、ありました。それは、過去問でもしかしたら出てる人いるかもしれないですが、とかあるかもしれないですが、実際には今はこうなっています。もうこんなに簡略化されています。なので、他で知らんとこ出ても、出らないように。まあ、あとは、まあ、今実際売ってるのはもう2013年のやつとかまだ売ってたり全然する。何プット入手とか書いてあります。書いてあったりします。で、その説明はちょっと後でしますね。サモロドニは自然のままにという意味で、辛口にも甘口もなります。まあ、サモロドニ、他の国では違う呼び方してますが、まあ、分けて覚えてください。これですね、蜂蜜のようなという意味で、選果されたブドウはプットニと呼ばれる、背負い桶で、運ばれ、原槌と呼ばれる130リットルの樽に入ります。なので、先ほどのアスーでですね、昔は3プットニュ、4プットニュ、5プットニュとかあったんですけど、それは、例えば3プットニュ、まあ、複数形ですね、3プットニュであったら、3桶分樽に入れた。まあ、その分、だから甘くなったということですね。4プットニュやったら4入れて、2プットニュやったら2プットニュしか入れてないということですね。っていう、過去はありました。はい、そこに何桶分入れたかによって甘みの度合いが増すっていうのが、その今、した説明です。原槌、これも覚えてくださいね。ゴンチと書いて原槌ですね。北ハンガリー地方、エゲールです。首都ブダペストから北東約 140km に、位置する。牡牛の血を意味するエグイピカベール、が有名で、これはケークフランコ州から、作られた力強い赤ワインのことです。バラトン地方はバタチョニ地区が有名ですね。スルケバラート州、ケークニュリュー州、ニェリュー州かから、白ワインを作ります。パラースレーという淡水魚を使ったスープが有名です。北パンノニア地方、アッパーパンノニアは、ショプロンというハンガリーで最も古い産地があります。バンノン地方はビッラーニ地区、これはハンガリー最南端の産地です。ボルドーとほぼ同緯度ですね。ドナウ地方は、クンシャーグ、ハンガリー最大のワイン生産地ですね。クンシャーグが、最大です。という感じで、もうこれで終わります。で、ここから先のその他の、ヨーロッパはもっと短いですね。ギリシャ、地中海性気候が主だが、ペロポネソス半島では大陸性気候の影響を受けていますと。半島ですね、結構出てきます。まあ、前回やったバルカン半島とかですね、今出てきたペロポネソス半島とか、どこの国がどこの半島を有しているのかっていうのは、しっかり分けて覚えてください。ディオニソスというのはお酒の神様です。これは後にバッカスと呼ばれていますね。お酒の神バッカスようですね。ギリシャでは、陶器の壺、アンフォラというのでワインを保存します。まあ、これはギリシャとか、まあ、後から出てくる国とかでもよく使うんですが、まあ、最近日本でも作ったりしますね。アンフォラという、壺に入れて、地中の中で熟成させる、まあ、温度変化が少ない地中の中で、変化させるワインです。まあ、俗に結構オレンジワインとか呼ばれている自然派のワインとか、もうアンフォラ多いですね。古代ギリシャ人はシンボジアという社交行事を楽しんでおりました。その時ですね、エノホイと呼ばれるソムリエの原型がサービスを行っていました。ソムリエの原型はエノホイです。当時はワインを水で割って飲み、カンタロス、キュルクスと呼ばれる杯に注いでいました。まあ、エノホイはしっかり覚えてくれたら大丈夫かなと思います。200以上の土着品種が存在し、有色国の中では国際品種の比率が低い。国際品種とは何ぞやっていうと、まあ、ピノノワールとかカベネソーヴィニョンとか、土着品種じゃないやつですね。まあ、有名なやつ、シャルドネとかそういったものですね。ギリシャ料理は2010年に、地中海の食事としてユネスコ、無形文化遺産に登録されていますと。はい。白ブドウですね。サバティアーノ。サバティアーノは生産量1位。これはレッチーナで、使われる品種です。あとは、ロディティス、メロンや蜂蜜の強い香り。アシルティコ、サントリーニ島、キクラデ諸島でよく作られていますと。 このブドウはアギオルギティコ。これは別名、ネメアとも呼ばれています。黒ブドウは黒ブドウの中では生産量1。リアティコはクレタ島産で甘口ワインの原料です。こういうのはよく狙われます。リアティコは、クレタで甘口ワイン。クシノマグロ。クシノは酸、マグロは黒の意味ですね。まあ、なんで黒くて酸っぱい、酸味があるんでしょうね。ギリシャのワイン法、PDO です。原産地呼称。PGI よりも厳しく33の PDO があります。PGI は、指定品種を85%以上使用する義務がありますと。まあ、だから AOC と IGP みたいな感じですね。各国によってここ、名前変わってくるので、それぞれ覚えてください。ギリシャは PDO、ギリシャは PDO です。で、指定品種85%以上、使用して、やっと PGO に名乗れます。バリエタルワインは、指定品種75%、ちょっと緩くなりますね。で、テーブルワインは、上記3つに当てはまらないワイン。もう一番言うたルールが緩いワインですね。はい、各ワインの、特徴というか名称です。レッチーナ、やりましたね。サバティアーノから作られる松皮のワインですね。ベルデア、まあ、緑的な意味なんですが、イオニア海のザギントス島の伝統的ワインです。酸が強くシェリーのようなフレーバーを持ちます。緑がかった色調なので、ベルデア緑ですね。ビンリアストス、これは遅摘みブドウを、天日干しで作る甘口のワインです。ギリシャの、主要ワイン産地、9つの地方に分かれます。マケドニア地方、州 PDO はナウサですね。1971年、ギリシャ初の原産地呼称、クシノマグロから、辛口の赤ワインです。もう1971年ってもう最近ですよね。まあ、最近って言って、まあ50年ぐらい前ですが、それでもワイン界、業界、ワインの、歴史にとったら最近です。域内ギリシャ初とかですかね。まあ、わからないです。中央ギリシャ地方、セントラルグリースは、アッティカ、ペッチーナの生産が有名です。ペロポネソス半島はネメヤ、これは先ほど出ました、ブドウの名前でもありますね。まあ、シノニム、まあ、ここでよく取れるので、シノニムとして、ブドウの名前にもなったっていうような感じですね。ギオルギティコからヘラクレスの血と呼ばれる力強いワインが作られます。エーゲ海諸島、サントリーニ島、アシルティコ州から辛口の白ワインです。火山性の土壌で、フィロキセランの、害が少ないです。まあ、島って大概、噴火とかでできているのが多いので、火山性土壌が多いですね。甘口ワインのビンさんと辛口ワインのニキテキ、それぞれ名称を覚えてください。クレタ島はギリシャ最南端で最大の島ですね。はい、今回はもうこんな感じです。できました。で、まあ、次回はですね、まあ、5カ国ぐらいかな、やるのかな。けど、本当にこれより多分短いかぐらいって感じですかね。まあ、覚える種類は多いかもしれないですが、なんですかね、そんなにややこしいとこではないと思うので、それぞれの国の、とこを覚えていけば、まあ、1日1つの国とか覚えていけば余裕で、スケジューリングできるかなと思います。はい、ちょっと今ね、この、いろんな社会的事情で、ちょっといろいろ今、わからない状態になっています。試験も実際にあるのかっていうのは、ちょっと今、問い合わせてもわからない状態ですが、まあ、どっちにしろ、試験は受けなければならないので、腐らずに、逃げずに、やっていただけたらと思います。自分の、まあ、仕事とか、今のプライベートのこととか、この社会事情とかいろいろあって、もうやらなくていいかなって思う人も多いかと思います。実際にアクセス数とか見てると、ちょっと減ったなと、会員ページだけなんですけどね、講座のページ見てると、ちょっとアクセス数減ってるなとは思っていますので、続けていただけたらと思います。はい、では今回これで終わりますね。失礼いたします。